Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2022年5月14日放送。ゲストはシンガーソングライターでギタリストのレイさん。海外で数多くの音楽フェスティバルに参加した時のエピソードや、幼少期を過ごしたニューヨークでの音楽やギターとの出会いのお話など伺いました。お楽しみください。
今日はレイちゃんの素晴らしい音楽もですが、ちょっと旅のお話をまずいろいろと伺いたいんですけど、
はい、
まあ、いろんなとこ行ってらっしゃると思うし、ライブもやってらっしゃると思うんですが、
はい、
特に思い出が残ってるのがスペインサンセバスチャンと聞きましたけど、
はい、
これいつ頃ですか？
そうですね、2年ほど前ですかね、
うん、
あのもう本当コロナ禍の直前の夏だったと思うんですけど、
はい、
ジャザルディアっていうあのとても歴史のある、うん、ジャズフェスに出演させていただいて、
うん、動員数がね、ここ資料があるんだけど15万人以上って書いてあるのね
はい、
そんなでかいジャズフェスがあるんだ。
はい、そうなんですけど、うん、もう本当に
もう町中ってこと、
もう、ま、町中ですし、その奈良の大仏さんみたいな感じで、うん、毎年もうそれを目標に町が動いてるぐらいな感じなんですよ、うん、まあ、田舎の町なので、
うん、バスクだよね。
そうです、そうです、
ね、
はい、まあ、結構そのジャズフェスだったんで、はい、私結構まあブルーズとかロックにすごい影響を受けてるので、まあ、ちょっとこうジャンル感にそぐわないんじゃないかなっていう危惧もあったんですけど、うん、実際行ってみたら本当に音楽好きな人が本当にいっぱいいるっていうだけであって、うん、あのいろんなジャンルもいましたし、 あとジョー・ジャクソンのライブとかも見に行って、ものすごく感動しましたね。
なんかヌーディストビーチの目の前のステージがあるの？
そうなんですよ、まあ、まさに15万人なんでたくさんステージがあるんですけど、
あ、そうね、
ヌーディストビーチの目の前にあるステージで演奏して
みんなもうマッパなの？
まあ開放的な感じですよ。でセットリストとかもメンバーと相談しながら、そのヌーディストビーチを散歩したりとかして、もうちょっとこう不思議な気持ちになりましたね。
あ、そう、
はい、
あの辺多いからね、割とね、
アド
リア海だったりね、やっぱスペイン、イタリアとか結構多いから、
はい、
やっぱり場所場所によってセットリストとかは変えますか？
変えますね、
うん、
はい、あの、まあ、スペインでやった時はなんかすごい情熱的な方々がいっぱいいるかなっていうイメージがあったんで、うん、まあ、コール&レスポンスとか手拍子がたくさんできる曲をやったり、うん、あとはあのそのジプシージャズもすごい好きなんで、うん、そういうちょっとジャンゴっぽい感じのコード進行の、うん、ものをやったりしましたし、
はい、そのインプロビゼーションっていうのはどうやって捉えてるの？それはもう毎日違うものであるべきと思って弾いてるの？
答えになってるか分かんないんですけど、うん、その即興するときに心がけてることは、その X タイムで繰り返し続けるものでなければ、うん、あの起承転結、うん、やっぱ金太郎飴みたいなソロは弾かないみたいなのはあって、はいはいはい、どこを切っても同じようなやっぱフレージングだとっていうのはあるので、うん、なるべくストーリー性を持たせるようにはしているっていうのと、うん、あとはなんかその昔はその粗雑なマイクとかで演奏者が、うん、その自分のアーティキュレーションとかダイナミックスで自らミックスをしていたけど、うん、はいはい、今はやっぱり高い技術で、うん、あのそういう部分が補填されてしまうし、まあ、優秀なエンジニアの方とかがミックスしていたらもうそれがやっぱり解決されてしまうじゃないですか、うんうんうん、でまあ、やっぱそういうテクノロジーとかが進歩した今だけど、うん、まあ、即興する中でも、うん、あのそして電気楽器だったとしても、うん、ちゃんとその、 あの息継ぎをして弦楽器を弾くだとか、うんうん、 そうだよね、あのそういうダイナミクスとかも、うん、あの心がけるようにはしてますね。
ああ、そうね。サンセバスチャンどうでした？まあ、美食の街として知られてますけど。
そうですね、もうめちゃめちゃもう何でもかんでも美味しかったんですけど生ハムがすっごい美味しかったです。やっぱり
イベリコ的なやつ。
そうです、そうです、うん、はい、もうなんか薄く切ってくれて、うん、もうテーブルに持ってきてくれて、なんかふ、はい、鰹節とかじゃないんですけどもふわふわなんですよ。
そうですよね。でやっぱりあのスペインのやつは割とこうしっかりしてるでしょ、味がね。
はい、はい、そうですよ ね、
美味しいよね、あれね。
めっちゃ美味しいんですよね。
いわゆるこうバルみたいなとこも行きました？こういろいろとこピンチョス頼んで。
はい、頼みました、
うん、
やっぱりこうそのためにね、うん、頑張ってるっていうところはありませんか？ ちょっとは。
そりゃそうだよ、うん、ドラマと2人でやったっていうのは1万8000人前だったんだって。
あ、そうなんですよ。
すごいね。
私も全然そんな規模感のライブを経験したことがなかったんで、
はい、
あのただすごいやっぱり感動したのは、うん、あのもちろん私のこととか皆さんご存じないわけですよ、うん、でもその知らないからといってパーって弾いていったりとかしないんですよね、うん、きっとそのもちろん音楽が魅力的じゃなかったらもうみんな行っちゃうどっかに行ってしまうと思うんですけど、何か目を引くもの、耳を引くものがあったらそれがその知ってる曲だったり知ってるアーティストじゃなかったとしても、うん、そこに留まって見てくれるっていうことに、うん、もう本当シンプルに感動しました、
うん、いいね、はい、そういうのなんか純粋な感じがするよね。
しますね、
うん、嬉しいよね、
はい、
これはジャカルタでこれスカパラとやったんだ。
そうなんです。
2016年の3月。
はい、
うん、これもジャズフェスですか。
そうです、あのジャバジャズフェスティバルっていう、うん、まあでもこれもジャズってついてるけどいろんなジャンルがいて、うん、はい、なんですけどね、このライブはすごい印象的だったのが、うん、同世代の本当に若い方々がもうそこら辺でいっぱい演奏とかしてて、うん、でステージに立った時もスカパラさんとも演奏したし、うん、一人でも演奏したんですけど、もう本当に前面までもうブワーってお客さんが、しかも本当に若い方がたくさんいて、拳をこう突き上げたりとか踊ったりとかしながら聞いていて、あの私はそういう光景を見るのが初めてだったんで、うん、すごい嬉しくなりましたね。
いいね、でも世界中でいろんなところで演奏するのは素敵じゃないですか。
そうですね、いやもう博士さんもそのコロナ前にたくさんそうやって海外で演奏されてたわけじゃないですか、うんうん、で一番恋しいのは何ですか。旅、海外旅行とかそういう旅してる中で
海外旅行での恋しいこと、僕は海外旅行はほとんどがセリーヌ・ディオンと の、はい、あのワールドツアーだったから。
あ、そうですか。
あれで3年間ずっと回ってたのね、1曲だけのゲストで。
そうなんですか。
1日の仕事、1日の仕事は5分なんだ、サウンドチェックが5分。
そんなことってあるんだ。
そう、サウンドチェックが5分と本番5分。
そうなんですね。
そうで、だいたいいつもショーの一番盛り上がるそのところでバンって呼ばれてバーッてやる。
最高じゃないですか。
いや、そうなんですけど、でも楽器弾きだったら分かると、ステージ立つ人間だったら分かると思うけど、1曲弾くのもさ、ワンステージやる、うん、全部2時間やるのもそう変わんないでしょ、その疲労度はさ、うん、
まあまあまあ、そして系譜もありますからね、そこまでのいきなり出ていって、
そうだ、そこまでボーっとしてると完全に飲まれちゃうんですよ。、はい、観客も多い時は10万人とかだから、
すごい、
でそこに飛び込んでいって、はい、ヒュッてなっちゃったら心折れたらもう弾けないから。
そうですよ。
そうだから、ずっと楽屋で一人であげんって言って、で呼ばれてダーン行ってバーン引いてガーッつってわー盛り上げて帰ってくるっていう仕事だったんで、
はい、
楽しかったけどね、世界中行った、本当にアメリカも全米ツアーしたし、ヨーロッパも全ヨーロッパツアーしたから楽しかったけど、まあでもそうだな、コンサート究極のことを言うとどこでやっても結局一緒だと思うんですよ、うん、でもっと言うと何万人だろうと100人だろうと同じだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
その演奏家がその中でどれだけ自分のなんか音楽に集中して、
はい、そうですね、
何かね、楽器と向き合えるかとか、はい、音楽と向き合えるかっていう方が興味がある、
は
い、
あ、うん、そのエクスタシーを感じる瞬間は、うん、その自分の例えば演奏が、うん、まあ、理想通りに弾けた時とかいうことと、うん、そのすごい予想を裏切られて、うん、その予想もしない展開をしていった時と、どっちの方が。
予想しない展開の時はただ怖いだけですよ。
ああ、そうですか、うん、じゃあやっぱ理想を描いてそこ通りに行った時のその達成感っていうのがやっぱ気持ちがいい。
ただ年間100本ぐらいコンサートやってると思うけど、はい、まあ1年に2回あるかないかだよね。
本当ですか。
ぶっちゃけ、本当に
そうですか。
そりゃそうだよ、だってリハーサルの時の方が上手に弾けるもん僕は。
ああ、そうなんですね、
うん、だから絶対いつも冗談半分に言うけど、お客さんさえいなきゃなって。最高のホールでリハーサルしてる時が一番よくて、今日この後お客さん入っちゃうか、また自分がどちらかっちゃうだなと思うと残念だよね。だそこで、うん、本当ならその1年に2回ぐらいあるのは、なんか自分が弾いてる感覚がなくなる時があります。自分もお客さんの席に座ってるよかのような弾いてるっていう意識がなくなるっていう時があるんだよ。
へえ、面白い。
なんかちょっと上から俯瞰で見てるみたいな。
あ、そうですか。
それは気持ちいい。たまにある。
すごい、
本当にそう。 もともとは兵庫県の伊丹市、
はい、
で小学校の低学年の時にニューヨークに行かれた。
そうなんです。
でそれでニューヨークどれぐらい住んでたんですか。
あの幼稚園から小学校低学年ぐらいまで数年間しか住んでいなかったんですけど。あ、そうなんですか。はい、でもそれからのインターナショナルスクールに行っていたので、
うん、ギターはじゃあニューヨークで始めて、それ以来小さい時からずっとやってたんですか。はい、
そうです。あの小学校の 3,4 年生ぐらいの時に初めてロックバンドを組むんですけど、うん、まあ、それまでは本当にクラシックギタリストになりたかったですし、うん、まあ、今も自分 の, その基礎としてクラシックは、うん、続けてるんですけど、うん、まあ、そこのバンドを組んだことをきっかけにどんどんそういうコンテンポラリーとか歌を歌いたいっていう気持ちを芽生えたりして、はいはい、あのシンガーソングライターを目指すようになりました。
一番こう根っこにある音楽なんだと思います。自分が好きでこう自分のルーツ的なというか、こいつだけはこうサンクチャリーですよ。
あ、そうですね、まあ、でもクラシックとブルーズっていうのは私の結構日本柱みたいなところがあって、う
ん、クラシックって一言で言っていろいろあんべ。
そうですよね、うん、そうですね、あのレオ・ブローウェルとかがすごい好きなんですけど、現代クラシックギターみたいなのすごい好きですし、まあ、普通にその現代クラシックギターでいうとそのアンドリュー・ヨークスとかも大好きですし、そのドメスティックのその福田真一さんとか、その村地さんとか木村大志さんとか、そういう方々のライブもたくさん見に行ったんですけど、あの一人だけ選んでって言ったら渡辺和美さんなんですよ。
で、
和美さんはすごいジャズのギタリストの印象も持たれてる方も多いと思うんですけど、あのそういうあのアンドリュー・ヨークとかとのコンサートもよくやってますし、あの沖仁さんとか木村大さんとかとコンサートもやってるので、うん、本当にクラシックギター
すごいよね。
もうすごく
バッハもすごいもんね。
はい、よくあの、うん、幼い頃はワークショップとかコンサートとか行ってました。はい、
今回ね共演もしてるもんね。
そうなんです。
うん、僕も和美さん大好き。
はい、とっても嬉しかったんです。はい、
幼い頃のニューヨークの思い出ありますか、何か。
やっぱりすごく幼かったんで、
そうだな、
はい、あんまりこう明瞭には覚えてないんですけど、やっぱりその言語を習得したのも、うん、そのブルーズを始めたのもニューヨークだったんですね、うん、はい、で学校 の, そのジャズバンド、まあ、ビッグバンドで、はい、デューク・エリントンとかマイルズとか、うん、そういうのを演奏するようになって、はい、そこであのすごいインプロビゼーション楽しいなとか、うん、っていう風に思って、英語も日本語もその時はもう中途半端だったんで、
はいはい、なるほど、
はい、その12小節のそのブルーズの中でみんなとその即興しながら音楽で会話する、それがすごいなんかそのブルーズ言語的なジャンルだなって思って、うん、そうだね、うん、すごいあの共鳴したというか、新しい言語コミュニケーションツールを手に入れた気持ちになりました。
それってなんかこうちっちゃい時にそういう感覚で音楽を捉えると結構面白いことが起こる気がするな、
うん、
僕もなんかあの、まあ、ずっと4歳からバイオリンばっかり弾いてた子だったんで、
はい、
特にこのなんだろう小学校の友達が必要だと思ったこともなかったし、
うんうんうん、
学校終わってから遊びに行くっていうまず経験がないし、
あ、もう全く同じです、
はい、そうだから家帰ったら楽器に向かうことしかないじゃない。でもその中で結局そこからはこう宇宙が広がるじゃない、音楽って。
うん、そうですね、
ね、勝手にで気がついたら何時間も経ってるっていうのがやっぱり ね、
はい、そうですね、
忘れられないんだよね、あの感覚がね。
はい、もう一つのやっぱり言語だと思います、うん、なんかもうそういう幼い頃からやってる人にとっては特にそうだと思いますし、なんかこういろいろね、まあ、学校生活とかでそのいじめられてとか、うん、そういう境遇の方も、まあ、少なからずこの世の中にはいるわけで、うん、で私もその、まあ、そういう経験がないって言ったら嘘になるんですけど、うん、でも音楽っていうそういう駆け込み寺みたいな、そういう場所があったからすごいそのあの保てたっていうかね、だからあの本当に環境はそれぞれですから、そういうそういう目に遭ってるっていうのも乱暴な言い方ですけど、うん、その望まないその仕事も学校も環境でその働かざるを得ないとか、うん、その生きざるを得ない人っていうのはいらっしゃるじゃないですか、うん、そういう時になんかこう音楽じゃなくてもいいからそういう駆け込める逃げ場所みたいなものをなんか持ってほしいなと思うし、自分が音楽家として音楽がそういう場所になれるんだよっていうことをこう提示できればいいなっていうのは思いますね。
本当、うん、その通り、うん、お仕事先で行ったら必ず行くとことかありますか。
そうですね、楽器屋さんはまあ 覗いちゃいますね、うん、ついつい、はい、スペイン行った時やっぱそのギター発祥の国みたいなところもありますから、
うん、そうだね、
フラメンコギターも教えてもらったりとかして、うん、奏法がもうびっくりするほど違うんですよね。
あれは
なんですけどもすごい勉強になりましたし、うん、まあ、東南アジアとかの国にいると結構そのまあ、フェンダーとかギブソンじゃないけどその現地で その有名な
あるよね、クラフト的なやつね。
そうなんですよ。バイオリンとかもありますか？
いや、バイオリンもちろんありますけど、
ちょっと安価なみんながゲットできる。
そうそう、もっと面白いのはあの古いやつで、はい、例えばイギリスとかドイツとかの安いやつとかがやっぱり出回ったりしていて、はい、それはクラシックのこうプレイヤーとかなかなか弾けないようななんですけど、
はいはい、
マイクロアイリッシュとかさ、はい、フィドルのですね、ブルーグラスの人たちがこう使うには逆にイタリアのこうバキッと音がするようなやつじゃなくて、はい、ちょっとこういなたいフィドルの方が良かったりするんですよ、はい、
枯れてる
方が、はい、そういうのは探しに行ったりもしたこともありますけどね、
はい、そうなんですね、うん、はい、なんかこう国によって結構楽器屋さんの雰囲気とかも違ったりするんで、まあ、必ず行って演奏したり、うん、まあ、本当に気分がいい時は買って帰ります
ね。はい、そうだよ、楽器はもう、はい、なんいくつ持ってても欲しいもんな。
そうですよね、
うん、
目が合っちゃったっていう感じ。
そう出会いだから、
はい、
うん、なんか引き寄せ合って一緒にいることになったと思えばいいよね。
はい、うん、そうなんです。
前世占いした？
あの台北に時朝子さんのサポートギターとして行ったことがありまして、うん、その時になんかあの空き時間で占いに初めて行ったんですけど、うん、なんか銀行員だって言われて、
前世が、
はい、そうです
バンカーだったっけ。
はい、もう全然私もともと占いとか全然信じない方なんですけどちょっとでもそういう旅してるからこそね、うん、なんか普段やらないことやってみようかなみたいな感じで行ったんですけど、うんうん、台北もすごいご飯美味しかったです、
ね、台北美味しいのたくさんありますね。
そうですよね、
はい、
あの八角とか大丈夫ですか？
大好き
あ、それはグッドですね。
台北はアベレージが高いよね、こう味覚の。例えばだからもちろん高級な中華料理屋さんも美味しいけれど、なんかそれこそほらあの夜市とかの屋台の料理もなんかこうレベルが高い気がするな、
は
い、
なんかこう海外とか、まあ、海外じゃなくて日本国内とかでもそうですけど、うん、旅行って不慣れなことをちょっとチャレンジしてやってみたこととかありますか？
いや、いっぱいやってきた。いっぱいやってきたし、もうだって僕もデビューして30年とか経ってるから、はいはい、で毎年ずっとツアーやってるでしょ。
そうですよね。
で1年の半分以上は多分旅先なんで、
うんうん、
でもこの年になってくるともうやっぱりコンサートの時間がベストにしたいから他は何もしないっていうか、うん、本当に、はい、ほとんどスパに行って、
うんうんうん、
あるいはそのジムに行ってとか、
はいはいはい、コンディション
に、ね、それにもう徹底してます ね最近は、
はい、
どこにいるか分かんなくなった、はい、最近はもう
なるほどなるほど、
ホールとホテルしか知らないですね。
はいはい、うん、そうですか。
でもそうなってくるよ。ただ若い時やっぱりいろいろした方がいいよ
今のうちに、
はい、もう終わったから朝まで飲んでた。俺ずっと毎日朝まで飲んでたけど
そうです、
もうできないとさて先月コラボレーションアルバムキルトが発売されました。これはまあコラボアルバムと言っていいよね。9組のまあ本当に音楽のスタイルも世代も違えばもう国境も飛び越えた素晴らしいアーティストたちとのコラボです。僕も聞かせていただきましたけど、
ありがとうございます。
感動しましたよ。
あ、嬉しいです、
うん、これ絶対愛聴する。
嬉しい、ありがとうございます
ものすごく気に入りました。
はい、
一緒にやられたアーティストの方々を紹介いただけますか？
はい、シンガーソングライターギタリスト、ペトロールズや東京事変でご活躍の長岡亮介さん、
うん、
あとは、女性シンガーソングライターでとてもスモーキーな声が印象的な藤原さくらちゃん、
はい、
あとはもうあのこの番組にもお邪魔してるっていうふうにお聞きしましたけど、うん、山崎雅義さんとか、
うん、
あとはもう細野晴臣さん、渡辺和美さんなどなど、もう本当にたくさんの、ね、アーティストが参加してくれたアルバムになってます。
素晴らしいね。本当一曲一曲のキャラクターも全然違うし、だそのギターの可能性だったりこの音楽 のレイちゃんのこう引き出しのたくさんさって広さっていうか深さというか、はい、それをすごく感じましたね。
ありがとうございます。
キルトっていう言葉は、
はい、まあ、キルトっていうのはもう皆さんもね、あの博士さんもご存知だと思いますけど、その お裁縫の技法、うん、で布と布の間に薄い綿を挟んで、糸で縫い合わせるという技法なんですけど、うん、まあ、それと同じように私が布となってコラボレートションアーティストが布になって、その間に柔らかくて温かい音楽が挟まって、うん、それを縫い合わせて一つの作品にしようということで、あのコラボレーションアルバムキルトっていう名前になってます。
どうでした？コラボいろんな方とやって楽しかったですか？
とっても楽しかったですし、その一方でその自分のその、まあ、技量とかソングライティングのスキルも底上げしていただいたっていう感じはありましたね、うん、あの凌介さんとはそのカントリーとか、ブルーグラスの雰囲気があるアレンジにさせてもらったりとか、あとはその細野さんとの曲は、まあ、そのハリーさんが、トロピカル三部作とかを作っていた頃の、うん、エスニックだったり、あとはニューオリンズっぽいものだったりとか、
いや細野さんのやつとか、だからレイちゃんの世代でその細野さんのかつてのものをやっぱ聞き込んでんだなっていうのをすごく感じましたよ。僕はもう細野フリークだから。
あ、本当ですか。
なんだこの人、この子いくつなんだっていうさ、なんかこうつながんない感じがあったよ。
はい、うん、なのであの、まあ、細野さんにはこの曲でどうですかみたいな感じでお送りさせていただいたんですよ、うん、で まあ、まず それでその快諾いただいたの嬉しかったですし、うん、そのアレンジとかメロディー、その歌詞とかも、うん、なんか君が好きなようにしたらいいよって言われたんですよ。めっちゃ嬉しいんだけど超プレッシャーじゃないですか。
そうだよ、分かる。
そうなんですよ、まあ、そういう側面もありましたけど、うん、でもそれによってその付け焼き刃的な意味ではなく、相手のアーティスト そのポートフォリオだったりとか、はいはい、あとはそのちゃんとカントリーとかそういう各ジャンルのマナーだったりとか、うん、そういうものも一から勉強し直したり、うん、奏法とかもあの勉強したので、うん、まあ、そういうものが反映されてるといいなとか思いながら作ってましたけどね。
いや、いいと思った。本当に山崎まさしさんとのやつとかもね、なんか本当に山さんらしいし、
そうなんです、
でもレイちゃんらしいしっていうね。
そうなんです、うん、2人ともあのブルーズがすごい好きなんですよ、ね、だからそのあんまりそういう会話をできるアーティストもいなかったりするので、うん、そういう話をしながら山崎さんにこれは歌詞を書いていただいたりしましたね、は
い、いいね、
はい、
僕も大好きでしたよ。
ありがとうございます。
さて、そしてライブもありますね。
はい、
近いところはどこかな。
はい、リリリスツアー2022キルトっていうのを今開催中なんですけど、うん、5月21日土曜日は東京の EX シアター六本木にて行います。
いいね、
はい、
そしてこれは、
はい、そしてもう一つライブが発表されました。 Rainy Friday という、まさに音楽仲間、音楽友達をゲストに迎えて、不定期で行っているイベントなんですが、こちらの Rainy Friday の Volume 14、キルトの Friends をお呼びしてのライブが、9月23日の金曜日、東京ラインキューブ渋谷にて行われます。はい、ということで、まあ、どちらもキルトの世界観を表現しつつなんですけど、
はい、
まあ、その音源とはね、うん、CD とはまたそのライブって全然違う臨場感があったりすると思うので、はい、体感しに来てもらえたら嬉しいです。
はい、5月の21日の土曜日、そして9月の23日の金曜日です。皆さんぜひチェックしてみてください、
はい、
さて、まあ、今ちょっとまだこんな状況ですけど、自由に旅に行けるようになったらどこ行きたいですか？
イギリスに行ったことがないので。
あ、そうですか。
はい、イギリスのグラストンベリーっていう、
はいはいはいはい、
大きなフェスがありますが、ね、に演奏してみたいですし、うん、本当にそのイギリスの古着屋さんとか、うん、レコード屋さんとか回って遊びたいっていう、ただの個人的な願いもあります、うん、
はい、いいですね、いらしてください、
はい、
さて、これはもう最後に毎回ゲストの皆さんにお伺いしてるんですが、レイさんにとっての旅って一体何ですか？はい、
うん、心を解放してくれる行為ですかね。
うん、確かに、
はい、まあ、音楽と近いと思うんですけど、うん、旅はこういろんな景色とかいろんな匂いとかいろんな音とかに巡り合わせてもらえるので、なんかこう心の扉を開かせてくれる、そういう行為なのかなって思います。
ありがとうございました。
ANA World Air Current